聖書をお読みします。詩式7章2節と3節と7節。主はギデオンに言われた。あなたと一緒にいる兵は多すぎるので、私はミディアン人を彼らの手に渡さない。イスラエルが自分の手で自分を救ったと言って、私に向かって誇るといけないからだ。今、兵たちの耳に呼びかけよ。誰でも恐れおののく者は帰り、ギルアデ山から離れよ、と。すると兵のうちの2万2000人が帰っていき、1万人が残った。主はギデオンに言われた。手で水をすすった300人で私はあなた方を救い、ミディアン人をあなたの手に渡す。残りの兵は皆それぞれ自分のところに帰らせよう。じゃあお願いします。はい、ギデオンがですね、ミディアン人とついに戦う時になりました。で、ギデオンはイスラエルの人々に呼びかけると3万2000人の人々が集まってきたんですね。これだけ見るとたくさんいるように見えます。ところが相手のミディアン人はどれくらい人がいたかというと、じゃあそちら側お願いします。なんとですね、聖書に書いてあるんですけど13万5千人いたんですね。さあ皆さん、これでイスラエルはミディアン人に勝てるでしょうかって考えたら、普通どうでしょうか。何倍いるか分かりますか。これ皆さん計算できる人、4倍以上いるんですね。ところが神様はこれではね、まだ多すぎると、これではね、あなた方が自分の力で勝ったというかもしれない、だからそうならないために私はもっと数を減らすって言われたんですね。で、ギデオンに帰りたいものは帰っていいって言いなさいって言いました。そうしたら2万2000人の兵士が帰っていったそうですね。とすると残りいくらですか。3万2000人から2万2000人が帰っていったら、1万人になりました。ずいぶん減りました。今度は13倍以上あっちが多いんですね。ところが神様はこれでもまだ多いって言ったんですね。私はもっとイスラエルの数を減らすと言われました。じゃあどういう方法を取ったかというと、兵士たちを水のところに連れて行きなさいって言いました。そしたら兵士たちは水の飲み方に2つのタイプがあったんですね。ある人たちはこの水に顔をつけて舐めるようにして水を飲みました。ある人たちは手ですくって、そして自分のところに水を持って行ってすするという形で飲みました。そしたら神様はこちらの人たちだけで戦います。で、こちらの人たちはなんと300人しかいなかったんですね。じゃあこっちもう一回先ほど、ということは皆さん300人になったらどうなりますか。300人ってことはこれくらいになっちゃうんですね。見えるでしょうか。この300人で13万5千人なんてとても考えられないと思います。これ計算できる人がいたらすごいですけど、何倍ですか。450倍なんですね。450倍の人に戦うことができるのかってことなんですけど、さあ神様はギデオンに言いました。もし心配なら若い人を連れて相手のところに行って彼らが何と言っているか聞いてきなさいって言いました。で、ギデオンは若い者プラという人と一緒に行ったんですね。これ相手の陣営です。で、こっそり近づいて一番端っこに行って彼らが何と言っているか聞いてみたら、ミディアン人は言っていました。多分私たちは負けるだろう。ギデオンには神様、主なる神がついているから、きっと私たちは負けるに違いない、もうダメだって。彼らはもう恐れ震えていたんですね。これを見てギデオンとプラはニコッとして、よし、これならね、勝てるぞっていうふうに思って、また戻っていきました。じゃあ次お願いします。さあ、どういうふうに戦ったかというと、300人をギデオンは3つのグループに分けました。そしてちょっと全部書けないんですけど、300人にみんなですね、角笛を持たせたのを持たせて、そして、壺、空の壺を持たせて、その中に松明を入れさせて、で、3つの方向から近づいていきました。そして合図があったらどうしたかっていうと、みんなまず壺をガチャンって割ったんですね。まあ、すごい音がしたと思います。そして壺が割れたら、その中でついていた松明がこうパッて輝いて、暗い中に あちこちですごい明るい光が出ました。そしてこの角笛でみんなプワーって吹いて、ギデオンのため、神様の主のためっていうふうに叫んだんですね。そうしたらもうミディアン人はびっくりして、じゃあこちら側お願いします、もうたくさんの人が来たと思って、もう自分たちはダメだと思って剣を振り回して、でお互い味方を攻撃してしまうということが起きてしまいました。何もしていないのに彼らが自分たち同士でこう攻撃して、そしてイスラエルは勝つことができたということが起きたんですね。じゃあ最後もう一度さっきのお願いします。はい、さあ今日のお話は300人で13万5千人のミディアン人に勝ったというお話なんですね。さあこれは私たちにも当てはまると思います。私たちもこの問題が、目の前に大きな問題があるかもしれません。でその大きな問題を目の前にして、自分を見るとちっぽけで力がなくて弱くて、これじゃちょっともう無理だなって思う時が、まあ、私たちにもよくあると思うんですね。でも今日のお話は、300人でも神様によって勝つことができるんだ、弱くても大丈夫なんだということです。聖書にそういう言葉がありますので読みたいと思います。お願いします。最初の方私が読みます。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。じゃあこちら皆さんでお願いします。3回。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。コリントビデへの手紙第2、12章9節から10節、はい、今の言葉によると、私たちが強いと、自分が強いと思っていると神様に頼らなくなって、むしろ弱くなるってことなんです。でも自分が弱いなと思う時には、それで神様に頼って実は強いものにされるっていうことなんですね。ですから私たちは自分が弱いと思ったとき、それでがっかりしないで、いや、弱いときこそ強いんだと。弱いときこそ神様に頼って、神様の力によって本当に強く生きることができるんだということを思って、私たちは歩みたいと思いますね。弱いときにこそ強いっていう、この神様の不思議な力に生かされて、私たちもギデオンと同じような神様の祝福に生かされていきたいと思います。じゃあお願いします。神様、あなたは多くのミディアン人との戦いのためにイスラエルの兵士の数を減らされました。たった300人で多くのミディアン人に勝つことができました。私たちに本当に必要なのは、人の数の多さではなくて、あなたが共にいてくださるということです。どうぞ自分が弱いとき、あなたに頼り、そして弱い時にこそ私は強いという、この不思議な祝福に生きることができるように私たちを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
聖書を朗読します。創世記35章1節から29節まで。お読みします。神はヤコブに仰せられた。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこに、あなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさい。それでヤコブは自分の家族と自分と一緒にいるすべての者に言った。あなた方の中にある異国の神々を取り除き、身を清め、衣を着替えなさい。私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こう。彼らは手にしていたすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡した。ヤコブはそれらを シェケムの近くにあるカシノキの下に埋めた。彼らが旅立つと、神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちの後を追わなかった。ヤコブはカナンの地にあるルズ、すなわちベテルに来た。彼と共にいた人たちも皆一緒であった。彼はそこに祭壇を築き、その場所をエル・ベテルと呼んだ。それは彼が兄から逃れた時、神がそこで彼に現れたからである。リベカの乳母デボラが死に、ベテルの下手にあるカシノキの下に葬られた。それでその木の名はアロン・バクテと呼ばれた。ヤコブがパダン・アラムから帰ってきた時、神は再び彼に現れ、彼を祝福された。神は彼に仰せられた。あなたの名はヤコブである。しかしあなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルがあなたの名となるからだ。こうして神は彼の名をイスラエルと呼ばれた。神はまた彼に仰せられた。私は全能の神である。埋めよ、増えよ、一つの国民が、国民の群れがあなたから出る。王たちがあなたの腰から生まれ出る。私はアブラハムとイサクに与えた地をあなたに与える。あなたの後の子孫にもその地を与えよう。神は彼に語ったその場所で彼を離れて登って行かれた。ヤコブは神が自分に語られた場所に柱を、石の柱を立て、その上に注ぎのぶどう酒を注ぎ、さらにその上に油を注いだ。ヤコブは神が自分と語られたその場所をベテルと名付けた。彼らはベテルから旅立った。エフラテに着くまでまだかなりの道のりがあるところで、ラケルは出産したが難産であった。彼女が大変な難産で苦しんでいたとき、助産婦は彼女に、恐れることはありません、今度も男のお子さんですと告げた。彼女が死に臨み、魂が離れ去ろうとした時、その子の名をベン・オニと呼んだ。しかしその子の父はベニヤミンと名付けた。こうしてラケルは死んだ。彼女はエフラテ、すなわちベツレヘムの絵の道で葬られた。ヤコブは彼女の墓の上に石の柱を立てた。それはラケルの墓の石の柱として今日に至っている。イスラエルは旅を続け、ミグダル・エレルを過ぎたところに天幕を張った。イスラエルはその地にとどまっていた頃、ルベンが父のそばめビルハのところへ行って彼女と寝た。イスラエルはこのことを聞いた。ヤコブの子は12人であった。レアの子はヤコブの長子ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブン。ラケルの子はヨセフとベニヤミン。ラケルの女奴隷ビルハの子はダンとナフタリ。レアの女奴隷ジルパの子はガドとアシェル。これらはパダンアラムで生まれたヤコブの子である。ヤコブはキュルヤテアルバ、すなわちヘブロンのマムレにいる父イサクのところに着いた。そこはアブラハムとイサクがかつて起立していたところである。イサクの生涯は180年であった。イサクは年老いて満ち足り、息絶えて死に、自分のために加えられた。息子のエサウとヤコブが彼を葬った。聖書は以上です。牧会祈祷に続きまして、ベテルに登りと題して阿部太牧師に説教していただきます。
慈しみ深い天の父なる神様、今日も私たちを作り、すべてをご存知のあなた、また御子イエス様の十字架を通して罪からあがなってくださいましたあなたを私たちの父よとお呼びして、大胆に御前に近づくことができる幸いを感謝いたします。あなたから離れては自分の 泣きに等しい知恵と力に頼り、また人間的な工作に走り、また自分中心の小さな世界に凝り固まってしまいがちな私たちでありますけれども、私たちのすべてを知っていてくださるあなた、そして御子にあって豊かに憐れみ、また恵んでくださるあなたがおられることを覚えますときに、ただそのあなたに信頼し、またあなたを喜んで、そしてあなたの仰せの道を進んでいけばよいのだと、大きな平安とまた大きな心を与えられます。今日もこの礼拝を通してあなたを仰ぎ、あなたのその大きな世界の中で深呼吸し、命を新しくしていただくことができますように。そしてもし自分が誤った歩みをしているならば、悔い改め、御前に曇っている心をきれいにされて、あなたの御教えを喜び、そして命の道を歩む者としてくださいますように。あなたご自身がここにご臨在くださり、一人一人に語りかけてくださり、あなたとの交わりのうちに一週間の歩みへとそれぞれを祝福し、使わせてくださいますようにお願いいたします。先週の紹介で昼周一兄弟の東教会への所属変更が承認されました。昨年の秋から毎週東教会に通ってくださり、礼拝と交わりの時が導かれてきましたことを感謝いたします。同じ地区教会に属する者たちとして共に祈り合い、励まし合い、助け合いながら主の栄光のための歩みを捧げていくことができますように祝福してください。先週はご家族と告別の時を持ったもの、また授かった命に名を付けたもの、その他いろいろな導きや、また引き続く戦いの中にある方々もあることを覚えます。それぞれの歩みに主が手を置いてくださり、ご自身の最善の御心のうちにこれからの歩みも導き、祝してくださいますようにお願いいたします。これからの御言葉の時を恵みの御手に委ねして、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
前の34章でヤコブの家族に思わぬ災いが降りかかりました。シェケムという町にとどまっている時のことでした。娘のディナがこの町の男に力ずくで恥ずかしめられるという事件が発生しました。これだけでもショックであるのに、これに怒った兄たちがその町の住民と契約を結ぶように見せかけて、全ての男たちに割礼を受けさせ、彼らの傷がちょうど傷んでいる頃を見計らって皆殺しにするという恐るべきことを行いました。ヤコブは頭を抱えて息子たちに言いました。これでは周りの住民に憎まれて、我々は根絶やしにされてしまうと。これからどうやって生きていけばよいのか、果たして生き延びることができるのか、恐れで身動きが取れなくなっているヤコブの姿が前の章最後に記されていました。さてこの後どのような展開があるのかと読む私たちはこう思います。そんな中35章1節に素晴らしい言葉が記されます。神がヤコブに言われました。立ってベテルに登り、そこに住みなさい。たびたび申してきました通り、本来ヤコブはこの地に戻ってきたらまずベテルへと向かうべきであったと考えられます。ベテルはヤコブが約束の地から出ていくときに神様がご自身を表してくださった場所でした。ヤコブはそこで誓願を立て、心に大きな励ましを受けて遠い国パダンアラムへと出ていきました。そしてそのパダンアラムで20年過ごした後、神がヤコブに 31章13節でこう言われました。私はあのベテルの神だ。あなたはそこで石の柱に油注ぎをし、私に誓願を立てた。さあ立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。このような言葉を受けて約束の地に戻ってきたヤコブでありますのに、彼は今まで見てきた通りベテルに直行しなかったんですね。兄エサウとの和解を果たして気が緩んだせいか、彼はスコテ、そしてシェケムで相当の期間、約10年前後過ごしたと考えられます。そしてその間に34章の出来事が生じてしまいました。もっと早くベテルに向かってさえいればと悔やまれるところです。そんなヤコブに神が語りかけてくださいました。ここに私たちの救いはただ神から来るということが示されています。主導権を取って導いておられるのは神様です。本来自分の怠慢と妥協によって災いを招いたヤコブ、そしてその家族はシェケムでボロボロとなり、ここで一族の運命が終わりとなってもおかしくありませんでした。しかし神が語りかけて導いてくださいました。さあ立ってベテルに登り、そこに住みなさい。そしてそこにあなたが兄エサウから逃れた時、あなたに現れた神のために祭壇を築きなさいと。この神様の言葉を受けてヤコブは立ち上がります。立ってと神様から言われていますように、ヤコブはこの時しゃがんでいました。どうしたらよいか分からず座り込んでいました。そんな彼に神がさあ立ってと言われます。この言葉を受けてヤコブは立っていきます。私たちの信仰生活はこのように働きかけてくださる神の恵みによって成り立っています。神様が支えてくださっています。ヤコブは主の導きを受けて応答します。2節で彼は自分の家族と自分と一緒にいるすべてのものに言います。あなた方の中にある異国の神々を取り除きなさいと。私たちはここを読んで、彼らは偶像を隠し持っていたの？またヤコブもそれを知りながら今まで許容していたの？と驚くかもしれません。そういえば31章ではラケルがラバンの家からテラフィムという偶像の神を持ち出したことが記されていました。またこの地に戻ってスコテとシェケムで長く生活する間に気が緩んだヤコブのもと、彼の家族やしもべたちの中にはこの地の神々に心を惹かれ、それらを隠し持つようになった者たちもいたのでしょう。ヤコブはその異国の神々を取り除けと言います。そしてその悔い改めの見える現れとして身を清め衣を着替えよと言います。そして3節で、私たちは立ってベテルに登っていこう。私はそこに苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神に祭壇を築こうと言います。ヤコブは今回の神の働きかけを受けて改めて思ったのです。神はこれまでの私の苦難の日においてずっと私と共にいてくださった。特にパダンアラムでの苦しい生活は自分自身の罪が引き起こしたものでした。しかし神は私が歩んだ道でいつも共にいてくださった。そして今この時もこのようにして支えてくださっている。この神に感謝の礼拝を捧げるために登っていこうと言います。するとヤコブと共にいた者たちはすべての異国の神々と耳につけていた耳輪をヤコブに渡しました。 まあ、耳輪はこの異国の神々とくっつけられていますので、おそらくこの異国の神々偶像礼拝と関係していたと思われます。それらをヤコブは地面の下に埋めます。それらを取り出すことがないようにそれらと決別するためです。そしてこれはただ主なる神様にのみ信頼するという献身を明らかにするためです。他のものに心を奪われるのではなく、この神様にのみ私たちは信頼して従っていくという献身の思いの表れです。この献身は神の恵みが引き出したということを私たちはここで心に留めておくべきであると思います。ヤコブから始まった献身ではなく、神の恵みから始まった献身の応答であるということです。すると神からの恐怖が周りの町々に下ったので、誰もヤコブの息子たちを追わなかったと5節に記されます。ヤコブは前の章の最後で周りの住民から攻撃されることを恐れていましたが、神様に信頼し神様に自らを捧げて歩むなら、こういった心配は無用であるということです。そしてついにヤコブはルズ、すなわちベテルに来ました。そこに祭壇を築き、その場所をエルベテル、すなわちベテルの神と呼んで、新しい思いで神を礼拝しました。こうしてヤコブがベテルに戻ってきたことによって、ヤコブ物語は一つの大きなプログラムを終えたことになります。神は28章15節でヤコブに、私はあなたを守りあなたをこの地に連れ帰るとベテルで約束してくださいましたが、その通り神はヤコブを守りこのベテルまで連れ帰らせてくださいました。その神の真実こそがここで称えられるべきであると思います。八節にはそのベテルでリベカの乳母デボラが死んだことが記されます。乳母ということですから、リベカの出産あるいは養育を手伝った婦人ということで、まあ、かなりの高齢であったと考えられます。なぜこの時彼女がヤコブと一緒にいたのかはよく分かりません。その彼女は死にました。これは神の一つのプログラムが、ヤコブに対する一つのプログラムが終了したこととセットで、一つの時代が終わったことを象徴する出来事でした。またこれはこの後連続する死去の予兆ともなることでした。9節以降にはヤコブがベテルで受けた祝福が述べられています。9節の最初のヤコブがパダンアラムから帰ってきた時という言い方も、このベテルこそヤコブが帰ってくるべきところであったということを暗示しているように思われます。ここに神がくださった祝福が2つ述べられています。一つはヤコブの名がイスラエルとなることについてです。すでに見た32章、真夜中の神との格闘においてこの名は彼に与えられていました。その新しい名がもう一度ここで確認されています。そしてこの名が示す祝福に生きるようにと神はヤコブを招かれました。もう一つは11節12節にあるアブラハム契約の再確認、また更新です。イサクはヤコブをパダンアラムに送り出す際、28章の3節4節で次のようにこう言いました。明らかにそれを引き継いだものと言えます。28章の3節4節を読みますけれども、皆様は11節12節を見ていただければと思います。28章の3節4節を読みます。全能の神がお前を祝福し、多くの子を与え、お前を増やしてくださるように。そしてお前が多くの民の群れとなるように。神がアブラハムの祝福をお前に、
すなわちお前とお前と共にいるお前の子孫に与え、神がアブラハムにくださった地、お前が今起立しているこの地を継がせてくださるように。ほとんど内容が同じものといえます。アブラハム、イサクと受け継がれてきた神の約束は今後ヤコブに引き継がれるということを神が改めて確証してくださいました。さて、こうしてベテルに帰ってきて祝福を受けたヤコブです。その彼にはあとは良いことばかりが続くかと思いきや、その反対の不幸ばかりがこのあと連続します。一つ目は愛する妻ラケルの死です。彼女はもう一人の子を出産します。ラケルは以前ヨセフを出産した時にこのように30章24節で願いました。主が男の子をもう一人私に加えてくださるように、ヨセフという名にそのような思いを込めたということが書かれていました。その通り彼女は男の子を見守りました。ところが難産となり、彼女はここで命を落とすこととなります。ラケルはその生まれた子に私の苦しみの子という意味のベンオニと名付けますが、ヤコブはベニヤミン、右手の子と名付けました。右とは力とか誉れとか優れたものといった良い意味を持ちます。ラケルはこうしてベツレヘムへの道に葬られました。ラケルはヤコブの最愛の妻でした。その彼女を失ったということはヤコブにとって人間的に言うならば最大の損失であったことでしょう。さらに長男のルベンがそばめビルハのところに行って彼女と寝たという事件が発生します。これはルベンの性的欲求から出たものではなく、直前のラケルの死去と関係するだろうと多くの仲介者はコメントしています。ルベンは長男でレアの子供、愛されない妻の子供でした。そして今ヤコブに愛されてきた ラケルが死にました。その結果ヤコブがそのラケルへの愛によってラケルのそばめビルハをレアよりも上位に持ってくることがないように、このビルハの地位を下げようとして行われた行為だっただろうと学者たちは言います。このようなビルハをもう父は今後特別に愛するということはないだろうと、そのようにルベンはこのことを行ったという見方です。また父の妻と寝ることは父を恥ずかしめることであり、父の上に自分が権威を持っているということを主張するものです。後にアブシャロムがダビデに対して同じようなことをします。そのように自分こそ今やこの家の第一位を占めるものであるという主張を彼がこれによって行った可能性もあります。これに関して22節にイスラエルはこのことを聞いたという言葉だけで終わっています。聞いてその後何もないのかとこう私たちは思います。これは著者これを書いた著者も呆れて恥じて詳細を述べる気になれなかったということではないかと述べる人もいます。あまりのショックでこれ以上書かなかったのではないかと。しかし後に創世記49章に記されるヤコブの遺言のような予言においてルベンは厳しい言葉を受けることになります。彼はこの行為によって後に長子の権利を失うこととなります。このような流れの中で22節後半からヤコブの12人の子のリストが載せられています。これはベニヤミンが今加えられたから改めて記録したということでもあるのでしょう。リストの順序はヤコブの妻になった順序のようです。
レア、ラケル、ビルハ、ジルパの順です。26節にこれらはパダンアラムで生まれたヤコブの子であるとあります。ベニヤミンは例外ですが、たった今述べられたばかりで読者は了解していることですので、まあ、細かい言い方、必要以上に正確な言い方はしなかったということなのでしょう。パダンアラムでの生活を通して、そして今ここでもう一人を加えて合計12人になりました。ここに神の真実が明かしされています。そしてこれがラケルの死、またルベンの罪の後に記されていることにも意味があると思われます。この世にあって私たちには死別の悲しみとか思わぬ罪の出来事などが起こります。それらはある意味で避けることができません。しかしそれらの事柄を超えて神の約束は静かに、そして力強く進展していくということです。この12人の子がこのあとイスラエル12部族の祖となって、神の約束は大きく進展していくこととなります。最後にイサクの死が記されます。これも一時代の終わりを記すものです。実際ここは25章19節から始まったイサクの歴史、この創世記でしばしば繰り返されるトーレドースというこの何々の歴史という部分のその最後のイサクの歴史の最後の部分にあたります。次の36章からはエサウの歴史、そして37章はヤコブの歴史と続きます。イサクはアブラハムに次ぐ第2代の族長として歩んできました。29節にイサクは年老いて満ち足りと書いてあります。アブラハムから受け継いだ多くの約束はまだ実現してはいませんでしたが、神を信じ約束を見つめて歩んだイサクの生涯は満ち足りたものであったという言葉で総括されています。これはアブラハムの時のその最後のまとめの言葉と同じです。アブラハムのところにも満ち足りてと書いてあります。イサクも父アブラハムと同様、神を信じて十分に満足し、地上の生涯を走り終え天にある民に加えられました。その彼を息子のエサウとヤコブが葬りました。こうして一つの時代は終わりました。しかし神の約束はなお継続します。以上、ヤコブがついにベテルに戻り、これをもって神の一つの大きなプログラムが終了しました。またこれは一つの時代の終わりとセットになっていて、そのためにいろいろなことがまとめて今日の章に記されました。最後に今日見たことから2つのことをもう一度心に留めて終わりたいと思います。その一つは、今日の章は神の恵みから始まったということです。神のイニシアティブが強調されました。それを受けてヤコブが応答し、ベテルへと登り改めて祝福を受けました。ですから私たちも神からすべてのことが始まるという順序が大切です。私たちの内側からは良いものは始まりません。私たちは34章のように自分の罪と恐れと妥協の中に座り込むだけのようなものです。そんな私たちを立ち上がらせてくださるのは神です。私たちを感謝と献身の歩みへと導いてくださるのは神です。ですから私たちはその神に望みを置き、神の御言葉に聞くことをいつも大切にしたいと思います。
そこからでなければ新しい道は開かれていきません。神が私たちに働いてくださる第一の手段は御言葉です。その御言葉を通して神がくださるメッセージと励ましによって新しい歩み、悔い改めの歩み、献身の歩みへと導かれ、その先に用意されているさらなる祝福に預かっていく者たちとされたいと思います。もう一つは、神の祝福を受けて歩んでもこの世ではいろいろな悲しみや罪は避けられないということです。この世は天国ではなく、そのような私たちの人間の感覚から言えば残念に思うようなことはなおどのような人にも起こり得ます。ですから私たちは自分の生活にどんなに悲しいことが起こったとしても必要以上に驚くべきではありません。しかし慰めは、そんな中でも忠実な神によって神の約束は進展していくということです。神の真実な働きを示す12人のリストが今日の箇所にありました。12という数字を見て素晴らしく思いますが、でも個人個人の名前をよく見るとどうでしょうか。この12人の中で私たちがこれまでの箇所を通してよく知っているのは最初の3人です。2人目と3人目のシメオンとレビは前の章で暴虐を行った者たちです。また筆頭者のルベンは今日見た通り父の妻と寝た人です。こんな彼らでは今後一体どうなることでしょうか。しかし神はここから導いていかれます。神はベテルでヤコブに契約を更新したその言葉にありました、その11節に、ヤコブから国民の群れが出る、このアブラハム契約にもともとあったこのメッセージとして、ヤコブから国民の群れが出ると言われました。この国民の群れとは諸国民の集いという意味で、この集いは集会、そして教会と訳されうる言葉です。ここに全世界の多くの国民からなる神の民、神の教会が導かれるということが暗示されています。この12人からそういうことが始まっていくと言われています。また同じ説で、王たちがあなたの腰から生まれ出ると言われました。これはヤコブの家系から将来王たちが出るということです。具体的には後のサムエル記、また列王記に記される王たちの時代が来るということを予言、約束しているものです。そしてその王たちは誠の王イエス・キリストの到来を指し示すものとなります。この12人からそのようなことが導かれていくのです。ここまでヤコブ物語を見てきていつも思うのは、このヤコブの家を通して世界に対する神の救いの約束が実現していくとは人間的には到底思えないということですね。ヤコブだけではなく、その子供たちを見てもそうです。今日の12人のリストの筆頭者3人を見てもそうです。しかし彼らの弱さや罪にもかかわらず、神は約束を進展させ実現していかれます。希望がないように思われる者たちを用いてご自身の技を成していってくださいます。ですから私たちもこの恵みの神にこそ望みを置いて従い続けたいと思います。神が主導し、また恵みによって導いてくださいます。私たちは神が語りかけてくださる言葉に耳を澄まして聞き、神がくださる力と励ましによって感謝の応答、悔い改めの応答、また献身の応答へと導かれたいと思います。そして弱いものを通して御業を行われる神によって、 神の素晴らしい目的とご計画が実現するために用いられる者たちとされていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、ついにヤコブはベテルに戻りました。その直前まで来ながらも足踏み状態が続き、災いを身に招いたヤコブでしたが、あなたが語りかけて彼を立ち上がらせ、ついに戻るべきところにまで戻らせてくださいました。ヤコブはあなたの導きを振り返り、苦難の日に私に答え、私が歩んだ道で共にいてくださった神と皆を称えました。あなたは恵みを持って働きかけてください。またあらゆる苦難の中で同じようにいつも共にいてくださる神様です。そのあなたにいつも目を上げ、あなたがくださる力によってあなたに従う祝福の道をこの週も進む者たちとさせてください。座り込んでしまっている状態からあなたの御言葉によって立ち上がらせていただき、弱い者を用いてくださるあなたの恵みと力によって、私たちの思いをはるかに超えて大きいあなたのご計画と救いに預かる者たちでありますように、私たちを励まし導いてください。私たちの救い主イエス・キリストの御名によりお祈りいたします。アーメン。